イザヤ書の26章です。この預言書っていうのはイザヤにしてもエレミヤにしても他のものにしてもですね、普通の例えばサムエル記のように出来事が起こった順にずっと書いてあるというのでないので、いろいろな時に書かれたものが最終的に現代のように集められたという側面もあるわけです。でそういうことで物語のようにですね、すんなり読んでわかるというようなことが難しい場合がしばしばあるわけです。今日のところでも一読してですね、非常に意味がよくわかるというふうな人はこれは実際上ほとんどいないんではないかと思うんですね。前後関係がよくわからない、なんでこんなことが書いてあるのかというふうなことが、こういう預言書を読むときにはしばしばあるわけです。そういうこともあって、預言書はあまり愛読されないとかですね、難しい言葉が表現があったり地名や人名がある、そういうようなことでイエス様のあのザーカイの例えとかですね、ルカの福音書のヨハネ福音書のブドウの木に結びついていなさいっていうふうな、そういった分かりやすさとはちょっと違ったものがあるわけですね。そういう意味でこれは分かりにくいんだけれども新約と非常に深いつながりがあるので、その新約をより深く受け取るためにも、でも旧約も非常に重要なわけです。今日のところ、その日、これは旧約聖書でこのその日っていうのがもうずっと出てくるわけですね。特にこの預言書において、で、こういうこの使い方ですね、その日があるんだと、現実にはこの預言書のあちらこちらでイザヤにしてもエレミヤにしても他のアモスにしてもですね、イスラエルの民あるいはユダの民の混乱、そういうことが随所に書いてあって、エレミヤ書の場合は非常にはっきりしておってですね、北イスラエルが滅びた後南に残ったユダの国、それももう崩壊寸前という、バビロンのですねから攻めてきたバビロニア帝国の強力な軍隊によって攻め滅ぼされようとするような危機的状況にあったわけですけれども、そういう中から必死で、いわば体を張って命を張って人々に立ち返れという警告を発し続けたわけですね。でそういう困難な状況、イザヤ書の場合には特に最初から39章までのあたりは大体においてはアッシリア、北の国がアッシリアの攻撃を受けてですね滅ぼされるという、エレミヤのあの時代よりも以前の状況ですね。まだ北イスラエルが残っている状況です。紀元前700数十年というですね、そういう時代です。いずれにしてもですね、非常に困難な時代です。困難な時代のただ中にいつもこのようにその日っていうのが出てくるという、そのことがこの重要なことになっているわけです。これは聖書の世界の大きな特徴で、新約にもその精神がそのまま受け付けられておるわけですね。どんなに現状が暗くても混乱しておっても必ずその日があると、これは基本的なこのメッセージにあるわけですね。いろんなところでそれがあるわけで、見たらわかります。もうあちらこちらにはちょっと簡単にその手前だけでも見てみたらわかりますが、この4章でもですね、24章の21節24章の21節でも、その日が来れば主が罰せられる、 高い点で天の軍勢とこういうのがあるかわ、まあ、からないんですけども、これは諸国民を守っているような、まあ、天使みたいな霊的存在があるというふうに見なされとったから、あ、そういうふうな諸国民を守っているような目に見えないようなものも罰せられるとか、大地の上では大地の王たちを、まあ、旧約聖書においても新約の一部でもですね、天帝の何層にもなっておってですね、ある種の天のところではですね、この悪の霊がそういうところ、高いところにもはびこっているというところがあるわけですね。で、ここではそういうのが出てくる。その日にはそういう、でもそういうふうに、神に逆らう何らかの力っていうのは罰せられると。それから、この25章に入っても、25章の5節、いや9節ですね、25章の9節でも、その日には人は言う、見よ、この方こそ我が神と、私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいたしだと、その日には人は言うと。現状では神様を無視しているような人が非常に多くて、またいろいろな偶像崇拝の上に罰せられたり、大きな混乱が起こっている。でもその彼方にですね、はっきりとその日があるということ、それで今日の26章も、その他いろんなところに出てくるんですけども、最初にその日には歌われると、健康な都があり、救いのために築かれたとか、神に従う信仰を守るために入れるような城門も開かれる、そして平和に守られる、あなたを信頼するに平和に、シャロームという言葉が原文では、この訳文では1行目2行目話されてありますが、シャローム、シャロームと2回続けて出てくるという異例の表現なんですね。健康な思いをあなたはシャローム、そしてシャローム、ですのであなたに信頼をにと、そういうにシャローム、シャロームが言葉が続けて原文では記されている。で、英語訳ではそういうようなコンプリートピースと、シャローム、シャローム、と平和、平和っていうと文章としてはうまく表現できないので、多くの場合コンプリートピースというふうにですね、コンプリート、完全な、全くという表現に訳してあるわけです。で、そういうふうに、その日にはいわば完全な平和、シャローム、このシャロームっていうのは以前から何度も言って、原子力と平和の本でもかなり最初から書いていましたけれども、この平和、現在の中国では一般的な中国語、今の平和に当たる日本語は和平なんですね。日本では両方使っていると、中国から来た言葉だけど、和平交渉とかいうふうにも使ったりします。平和っていうのはより日本では一般的ですけども、現代の中国語では平和っていうこともあることはあってもですね、みんな現代の平和とか和平ですね。で、これは全く中国語から来た観念です。平らで和するという、和して平らになる、穏やかになると。ところがこのシャロームっていう言葉はシャラムという動詞の名詞形なんですけども、これはコンプリートです。コンプリートです。完全にされたというふうな状態が元にあるわけです。ですから以前にも何度か言いましたけれども、神殿が完成されたという、そんなところにも使うんですね、このシャーラムという動詞は。で、そういう完成された状態だから、さまざまな繁栄とか普通の身の平和とか使われたりするわけです。ですから元の意味はですね、一般的な日本語の観念では戦争がない状態というのが平和、争いがない、ともとも争いがないというふうなことじゃなくて、完全にされた状態という意味ですね、この平和。そういうふうに全く状態に保たれると、主に信頼するということが勧められています。シコスは永遠の岩、神様を我々日本人はあんまり岩と例えるような気持ちがないと思うんですね。 この聖書の詩篇の世界でもしばしば神は岩、さらには大岩、イスラエルは木やそういう草原、草が茂ったような森林というものを本当に、エルサレムにしても萩山なわけですね。それから南部の方ほとんど木なんか茂ってないという、北部に至ったら、例えばナザレにある山、ナザレも山にある、そこには松の木がポツポツと生えてた、今でもよく覚えてますけれども、バスがずっとこのナザレの方に向かっていく間、その山の斜面には下草はほんのわずかしか生えてないんだけども、松の木がポツポツと生えてるという、そういう状態で岩が非常に目立つということもあったから、シナイ山というのは全部岩なんですね。その一部の岩のかけらを持って帰ってみましたけれども、それは花崗岩である。日本にある花崗岩とはだいぶ組成が違いますけれども、花崗岩だったわけですね。そういうことから、このイスラエルの人は、よく神様を岩に立てる。不動のものだと。目に見える身近なものは確かに岩っていうのは本当に100年、1000年経ってもほとんど変わらないぐらいですね。強固なものだということから。そして、築き上げられた大きな都、このものを打ち倒されるんだと。貧しいもの、弱いものであっても、そういうものを踏みにじっていくような不思議な力が与えられると。こういう意味、その日っていうのはあるというわけです。私たちにとってもですね、このキリスト教信仰を与えられて、この一番良いことはですね、現実がどんなことであれ、その日に私たちは蘇らせていただけると。どんなに体が壊れた、昔のハンセン病のような顔もですね、歪んでしまって、一部が欠けてしまったりして、手もろうそくのようにですね、曲がってしまって、見る影もないような状況であっても、それがキリストの栄光のような姿に変えられるという、それはその日があるという。そしてこの世界、宇宙全体もその日があると、新しい天と地になるというですね。そのだからこの願いっていうのは、このイザヤ書のイエス様から700年も昔からずっとですね、3000年近くもこんな願いが続いているという、そのこういった希望を壊すものは何もなかったわけです。そういうふうに預言書の時にはその日っていうのがですね、根底にあるという、だから現実のさまざまなこともその日を待ち望み、その日のことを経験されるからこそ乗り越えていくという、そういったことがあるんですね。で、これはこの態度に勝利の歌ってありますが、その日にはですね、こうしたように神に敵対するようなこの地上の大きな勢力が壊されると。そして大いなる都ができて、でそこでこのように、賛美、神様の力、そして、完全な平和が与えられるという、そのことへの賛美が歌われるという、それをはっきりとイザヤは示されたというわけですね。で次7節からですね、このこういうイエス様に700年ほども前の文書としては異例のことが書いてあるわけです。もっと後期のですね、300年、400年ほど前の文書、以降の文書ですね、紀元前300年、400年以降に書かれたもの、ダニエル書がそうですね、それから詩篇の一部も割り当たるのも含めて、でそういうものには時折出てくる、ヨブ記もそうですね、ヨブ記もそれに、この時代よりだいぶ後にできた文書ですけれども、それがですね、このイザヤ書のこの前半の部分に、初めの方の部分に出てくる。この時代にはこういうの本当に、他にはほとんどなかったわけです。復活を求める祈りっていうタイトルもつけてあります。こんなタイトルは後からつけたわけですけども、6と7が大きく区切りになっていますね。1から6まではその日の状態です。で7からはですね、別のことになっているわけです。神に従う者の行く道で、これは現実の私たちというわけですね。この当時の人たちのことで、その日に起こる状況とは違うわけですが、 神に従う者の行く道は平らというかまっすぐだと、これはですねどういうことかって、詩編にはですね死の影の谷を行くことがあるということも書かれてあり、現実に私たちの皇帝は、まあ、いろんな山あり谷ありとよく言われることですね。誰でも、信仰を持つもたんに関わらずこの世で行くというのは何か非常に暗いところに落ち込んだり崖から落ちたようになったりまた非常に高められたり確信できたりいろいろある、なんでこの平らなのかということですけれども、これはですね確かにそういうふうに現実には落ちたり高みっていうか作り上げられたりすることがあるんだけれども、全体として見たらですね神様はそういうふうに本当に落ち込んだら上がってこれないんだけど、次のそこから上げられ救い上げられて歩いていける、そういう意味でですねその道筋を、まあ、神科学なんかだから鳴らして平らにされると、進めるようにしてくださるっていうわけですね。それがなかったらもう前進できないから本当に滅んでしまったり後ずさりして沼に落ち込んでしまったりする、天の歴天のようになるということですけれども、不思議とこのようにですねあたかも滑らかのように歩いていけると前進できているという、まあ、そういう意味なんですね。神に従う者の行く道は全体として見たらですね、落ちても持ってもいろんなことがあってもずっと進んでいけるんだという、ね、まっすぐにしてくださる、平らにしてくださると、歩けるようにしてくださる、進めるように、まあ、そういう意味で言ってるわけですね。で、私たちの願いは皆を呼び称えることだと、それから我が魂は夜も探す、私たちの中で霊はあなたを探す、これも言い換えているわけですね。魂とか言語は違うわけですけども、この、こういうイザヤ書も死の部分が非常に多いわけです。旧約聖書で死といったら決して詩編だけではなくて、特にイザヤ書には非常に死の部分が多いわけですね。これらも大方詩的な形表現で書いてある。で、死というのはよく似た言葉を1行目2行目とかで、ちょっと表現を変えて表す、これもそういうことですね。9節、我が魂は夜あなたを探し、私の中で霊はあなたを探す、こういうふうにですね本当に真剣に神様を待ち望むというと、夜も昼も絶えず私たちの一番深いものが神様を絶えず求める、探し求めると、そういうふうに自然になるというわけですね。で、あなたの裁きが地に行われるとき、世界の住む人々は正しさを学ぶってありますけれども、この神様の力が全世界に及ぶという、まあ、そういうことをこういう時にすでに示されていた、単にイスラエルの民とかそういうことではなくて、全世界に住む人々が正しさを学ぶ、そういう時が実際に今来るということで、まあ、これは最終的にはですね、その日ということでイエス様が来られたわけですね。イエス様が来たのもその日ということに、預言者が来るという、救い主が来るということで実際に来られたんですけども、その日イエス様が来てですね、いろんなことを教え、また復活もなさり十字架に打つける、そういうことで本当の正しさを学ぶようになったということですね。でもこの世の人はこの世に正しさを学ぶことがない、それが、まあ、実説で言われています。で、高く上げられている見てがあるのにそれをもこう仰ぐことをしないと、まあ、そういう現状ですね。このような現状の中でも神に従う者はその不思議と鳴らされていくし、まっすぐに道を導いてくださるという。で、ここで次に12節から再びですね、さっき言ったこの平和シャロームということですね。このシャロームはこの成し遂げてくださる、成し遂げるという、さっき言ったコンプリートネスというのがシャロームの本来の意味を持っているわけですけれども、そういうふうにさまざまな私たちがすることはみんな断片的であったり壊れたり途中で消えたりあれしますけれども、 そういうものすべて全くものコンプリート、完成してくださる、そういう意味の平和ですね。それをくださいと。で、あなたの皆だけを望むというわけです。で、次ですね、14節で、死者が浮きることはなく、死んだ人の霊、死霊とかいう訳語を初めてこれ使っていますが、死んだ人の霊が立ち上がることはない。これはどういうことなのかと。その少し後でですね、最後のところで、それと反対のことが言われているわけです。19節。まあ、こういうふうに、説明もなく反対のことが書かれてあること、こんなこともいろいろあったりして、聖書の預言書、旧約聖書はとても分かりにくいわけですね。14節では死んだ者が再び生きることがないと。つい死んだ霊が、これもまあさっき言った死ですから言い換えてるだけなんです。死者と死霊、死霊がどない違うのかあって意味がない。単に意思的な言い換えですから。ね、死んだ者はもう生き返ることはないと。この一方ではですね、19節では死んだ者が命を得る。死んだ霊の地に、光の露を降らされるということを書いてある。これはですね、こういうふうに、神を知らない、神を否定したり背いたりするものはそのままもう生きることがない状況になってしまうというわけですね。本当に生きることがないように逆らうものを罰しということで重要性って書いてありますが、記憶を全て無にされる。神様が命の源なので、その命の源に逆らったりするような、そういう力、勢力、そういうものを生きることがもうこれでなくなってしまうというということなんですね。で、どんなにこの世の国家支配権が強くても広大な抵抗を持っとっても、で死んだらこれでみんな消えてしまうと。でその次16節からはですね、これはまた違ってるんですね。16、17、18には私たちもと書いてありますね。18も私たちは、これはイスラエルの国の人になってるわけです。その少し前は異邦人、神を否定するようなそういう支配者、16節からは、18節はそういうふうに私たちと、こんなふうにですね、主語も変わったり内容もいろいろいろいろと変わっているからとても分かりにくいんですけども、ここでですね、苦難に襲われたら人々はあなたを求める。ところが彼らはまじないを唱えたり、で出産の時が来るともだい苦しむように、もう苦しんで本当にですね、どんなに海の苦しみをしても風を生み出す、救いをもたらすことはできない。イスラエルの人も神様を一応求めてもですね、いくら求めても風のようなものしか生み出さない。こういう何を言おうとしているかというと、異邦人もどんな権力を力を振っても最終的には死んで、もう生き返られない、最終的に放浪される。イスラエルの人もどんなに苦しんでも風しか生み出さないんだと。人間というものは本当にこの虚しいものしか生み出せないという、そういう状況を、こういうふうにはっきりと示し出した上で、そこに19節が突然ですね、この大きな区切りの最後に出てくるんですね。これが本来26章の最後にあるわけです。20節からは、このタイトルも示したように、これは死の審判の方に入るので、この章とかに分けたのはずっと昔に分けられたんですね。原文は分けてはないわけです。こんなふうには。元のヘブライ語とはギリシャ語の原文は。だからこの場合は分け方が不適切だったわけです。ですから新教訳では他の外国語訳も大体こういうふうにしてあるわけです。20節は27節、この方につながるから、本来今日のところは19節が最後になっている。その一番最後に突然このように、 あなたの使者が命を得るのだと、屍し、これも平行法、ほぼ同じことを言っている。死んだ者が命を得るっていうことは示されて、そのことをだから、はっきり真剣に願うと。塵の中、これも死んだ者です。目を覚まし、喜び歌えと。あなたはですね、光の露を送り、しかもそれは命の露でもあると。資料のうちなんてこういう得意な訳し方をすると、余計にわからなくなりますね、若いのと。大体聖書では資料団とかいうことは一切今までは使わなかったわけです。このような分かりにくい言葉をあえて使う必要がなかったはずなんですね。だから他の訳はですね、単に、死者の霊を生き返らせますと。そういう訳にしてあるわけです。あるいは亡霊の国とか、要するに死んだ霊に、神様はですね、光の露、そして命の露を送られるということで、この26章が締めくくられているわけなんですね、本来の26章というもの。この光の露という表現は他にはどこにもない、イザヤが特にですね、こういう形で示されたと。で、大体この、こういうパレスチナ、イスラエル、こうした地方では本当に水がないわけです。ですから、夜露でもっても植物は、その命をかろうじて流れということもあるわけですね。露というもの、水っていうのは非常に貴重なものになるので、その貴重なものが光を帯びて命を帯びているという、そういう霊的な露をですね、送ってくれて生き返らせる。そのことをですね、はっきりと示されたということです。こういうことがですね、復活ということの予言にもなっていって、初めに言ったようにですね、イザヤ書は特にこの新約聖書、いろんな旧約聖書全体が様々な意味で、新約聖書と深くつながっているわけですね。数日前に来たある県外からの人にもですね、今まで創世記でもずっとそのまま集会でもほとんどきちんとやってなかったから流して読むだけだったと、読み飛ばしていたけど、あの創世記の CD をですね、私の聖書の話、聖書講話の聞いて、初めてこんなに新約聖書と深くつながってるんだということを初めて知らされたと。もうその人は70代の中頃の人ですけれども、子供の時からキリスト教には触れていた、信仰を持ってずっと集会も行ってたけれども、それぐらい一般的には旧約聖書っていうのはあんまり深くはやられていないわけですね。こういうふうに分かりにくいから。ここなんかでもそういうことです。はるかの昔からですね、はっきりとこのように、どんな権力も、どんな人間もですね、何をしてもみんな滅んでいってしまう。あるいは何をしてもこの虚しい風のようなものしか生まないっていう。人間のすることっていうのはもうどうしてもどんなにしてもどんな人か虚しいものしかできないというところがあるわけです。ちょうど3年前の今頃にですね、3時頃に大いなる地震、津波が来て、それから一生の方向が変わった。家族5人のうち4人まで死んでしまったという人のことが昨日の毎日新聞にも載っていましたけれども、お金によってですね、大きな分断が起こってしまった。避難地域でも帰れないというところにはですね、数千万の金をもらえると。とか、そうしたもう帰れないところ、すぐ隣の、ちょっと隣の地域ではですね、もう何ももらえないと。そういうふうなことで、そこの人がよその土地に移っても何ももらえないと。もうここ原発のすぐ近くだから、帰る期間困難地域だ。で、他もやめますって嘘を言ったら、こういった数千万の金もらえる。そういう違い、同じように、ちょっと距離が違っただけでですね、線引きで。本当にそういう意味で人間がすること、また新たなですね、問題を生み出してしまうわけですね。 なんでここでちょっとしか距離的にいたわずかなのに線引きをされて、向こうの方の人はそれだけもらえるの。同じにここで住めんからイエスって言った人は何ももらえないではないかという。でそういうふうにどんなに人が政治をしてどないしようとしてもしてもですね、新たな問題を持って、そういう虚しさ、それがまあこの人間がすることは、何をしても苦しんでやっても何か風を生むようなですね、またまた新たな問題ができてしまうわけですね。原発の施策ってのは、まあ、施策、大概そういうところがあるわけですね。何をやっても、そしてまた、いろいろ、ああいうふうに家も失い、家族も失った、店も失った、いろんなことをしてもしても、どこか虚しさが残ってしまう。そういう虚しさを本当に埋めるものはっていうと、この死んだ中に命をもたらすような、光をもたらすようなものをもらわない限りはですね、なんかどんなにしてもその、やっぱり虚しさが残るわけです。そういうふうなことを、すでにこの2700年も前から、こういう表現ではっきり知ってたわけですね。その点聖書はですね、どんなものよりもよく洞察しているという様々な困難をですね、そういうことがわかります。このことは少し前のイザヤ書の25章の8節を受けているわけです。25章の8節ですね。これもその日その時にはこういうことが起こると、7節から見たらですね、この山で全ての民の顔を包んでいた布と全ての国を覆っていた布を滅ぼす、この意味もこういう表現というのは、まあ、分かりにくいようなことですけど、みんな顔を包んでいて本当に真理が見えてない、みんなおぼろげに見ている、それを全部外してもらって、はっきり真理なり神様なり真理が見えるようにしてくださる、そして死も永久に放らされるし、私たちが真理がよくわからないからこそ誤解し合ったり敵対し合ったり、誰かから受けたことをいつまでも根に持ったり許さないとか、まあ、そんないろんな問題、みんな真理が見えないから、相手の悪い心とか自分の悪い罪ばっかりで見ておるから涙も出てくるというんですね。で、全ての涙を拭ってください、悲しみも拭ってください。まあ、このご自分の民を恥じよ、ここでですね、日本語の恥じところは意味がだいぶ違うわけですね。ここは生きるか死ぬかの問題なんです。恥じなんていうのはちょっと言い損ねて恥ずかしいなんてしょっちゅう使うわけですよね。そんなものを拭ってくれても何たしもならないわけです。みんなが知ってる知識をちょっと知らなかった、恥ずかしかったとか、まあ、そういうふうに非常に軽い意味でですね、この恥ということは使うんだけど、聖書で言う場合しばしば滅びるかどうかという問題なんですね。そういうことと同じように非常に強い意味で使っていること多いわけです。ご自分の民の恥、あらゆる苦しみ、死の苦しみような、そういう苦しみというような意味の方がずっと近いわけです。悲しみと苦しみですね、それから真理が見えなかった、その見えない状態を全部撤廃してくださる。ここにもそのように死を永久に滅ぼしてくださるという、それをまあ受けているわけです。で、はっきり滅ぼした上で死んだ者が立ち上がると、そして喜び歌うというわけですね。はっきり新しい命をもらって光の杖をもらう。まあ、人間もこういうふうにですね、毎日もじきイースターがありますが、もじきっても今年は特に遅いんですけども、4月20日ですけども、毎日曜日大体はこの復活の記念日なんですね。ここにあるように毎日曜日新たにまた目を覚まし、塵の中、塵って言っても土、土くれ、日本語の塵、ゴミ塵という意味で違うわけですね。砂漠地帯だから土がそういうふうに微粒子状になる、そういうことを言って、土の中に住まうものと言っても同じことです。目を覚まして喜び歌える、 神様から、いわば日々ですね、特に日曜日、復活の記念日である日曜日にこの光の露をもらって、死んだようなあなた心に魂にですね、毎日曜日、こういうふうにそれを降らしていただくと、そういうことができるようにイエス様もまた実際に復活をされたということで、復活の霊としての聖霊をまた注いでくださるということですね。はい、こういうことでですね、イザヤ書というのはとても分かりにくい要素があるんですけども、国や世界さまざまなことを視野に入れながら、その中で一番根本的なことをこのようにはっきりと、見通して、言っておるということです。そういう意味でですね、この3000年近くも昔から言われたその真理というものを私たちも知らされた、この特に日本人は本当にこのことは知らないままになっているということを思ってですね、特に知るように選ばれたということで、私たちをまた用いられて少しなりともこういうふうにですね、光の露を送ってくださるお方がおるんだということですね、真理の露、そのことをも、可能な限り証しをしていきたいと願うわけです。で、二節以降は次の時にですね、本来になっているところですので、ここで一応区切っております。以上です。